雪解け、謙虚な姿勢撲滅委員会、異端児連合会。
嫌だねその会。
忌まわしき過去。コリドラス。
熱帯魚ね。
コリドラス水面下。
いやそこにはいねえわ。あいつらそこにいるもん。
か家事手伝い桃引き。緊急報告クリムゾン。あ緊急報告サナダムシ。
出てきて緊急報告
する。緊急報告サナダムシ。緊急報告。お前食ってたもの、お前だいぶもらってっからっていう。
ティッシュって言うの？すぐすぐ。
で誰が見てたの？それが誰が見てるから知ってるのっていう。なんだっけ、ザムダムシ？
シ？
シ？しこたま春マゲドン。あ、また、なんだ、うんつくな、今日だ。自然消滅ポメラニア。あ、また、うんつく。シリ滅裂北斗星。一件落着タングステ。
だから、うんがつくんだよ。
今日なんだ、これ。
いいですね。懐かしいな。
イルミネーション納骨堂。うやむや赤髪。
それは何？行った方がいいの？行かない方がいいの？
あのだからうやむやにしよう。徴兵逃れ。やにどうやって持っていけんだこれ。ミーシャ。もう最後安直になるっていうね。民法トゲトゲ。
何だそれ。伊賀の者が使うような
追っ手をね、
追っ手を巻く
ばらまいてね、足の裏にこうね。トゲトゲ。
しかも民法だからね。
民法じゃないか。
民法じゃねえ。
なんか踏んだ痛いっつって、刺さったこれ絶対刺さってるっつって見た時に、あのカピカピに乾いてる白米だった。
うちいっぱいあるわさ。
あるじゃん。
あるあっちらぶちらかすから。
なんだっけ、
民法白米。
違
う。トゲトゲ
トゲトゲね。ゲル化剤卸問屋。やったー。
屋敷高人。
何ちょっと入ってんのはい、ライチポケットレディオです。
はい、今日
もありがとうございました。はい、
よろしくお願いします。
はい、一人で飲んじゃうと5時6時まで飲んでしまう。あきらです。
尿酸値の高いタッカーです
。というわけですね、
はい
はいはいはい、今日は久々のね、
うん、
収録ですから。
そうですね、
うん、
ちょっと間が空きましたけども
、うんうん、そうですよ。もう今はね外は明るくてですね、
はいはい、
お昼ですよ。
お昼です、
はいはい。まあ、ここ最近割とね、
うん、
日中の収録が多いわけですけど、
そうですね、
うん、はい。まあ、そんな感じで、
はい、
今日も、
はい、
いつも通りに
いつも通りに
ぶちまけていきましょう。
はい、
はい、ジョージ高野です。
何かあったんだっけ。ジョージ高野
前回放送 で、
放送で、ね、
結構反響ありまして、うんうん、結構ね知ってる人もいたし、
ジョージさん、
ジョージさんのね、はい、あと え、あのジョージ高野、いや、あのコブラが、ザ・コブラが北海道にいたんだみたいな話とかね、もう聞くこともありますし、はいはいはい、まあ、そんなこともあったけどね、うん、昔ねバンドやってる友達がいて、うん、その人がさ、うん、車を運転してたんだって、はいはい、どっかの山道だったか峠だったか分かんないけど、うん、自衛隊の装甲車みたいな、
はいはい、
なのかバスみたいなやつか分かんないけど、うん、あのぶつけちゃったんだって、うん、峠道だから、うん、降りた後とかって、うん、ずっと信号ない感じで、うん、速度感覚とかも、うん、いきなり街に入ると、うん、麻痺して、うん、突然街中入ってるのに100キロ出してたりする、うん、おーおー、うん、そっか、そういうところだな、うん、ってなったりするじゃん、うん、なんかその感覚で、うん、いきなり手押し信号かなんかを押されてしまって前の車が急ブレーキ踏んだかなんか分かる、急ブレーキじゃないのかな、よそ見してたわけじゃないんだろうけど、うん、なんかで、うん、そのコツンってぶつけたの、うん、バンパーに、うんうん、そしたらそれ自衛隊の車だ、うんうん、うわって思ったんだって、うん、ただ俺それ一回置いといて、うん、昔さ、うん、あの俺ら免許取り立ての18歳ぐらいの頃に、うんうん、同級生でさ、うん、松田くんっていう人がいてね、
お
松田くん、
ああ、
うん、
ああ、
うん、いたでしょ、で、まあ、その名前で、まあ、あんまり聞き慣れてないから今誰か分からなかったんだろうけど、で彼がさ、その松田くんっていう人がね、その彼が生まれ育ったエリアってまたちょっと過激な人たちが多くて、で免許取り立ての頃って、バトル車って聞いたこと
ある？あるあるある
、うん、あるよ、当時あったし、
うんうんうん、あったあった、
あのね、これ聞いてる人ね、なんて説明していいかな、あの免許飛び立ての頃に、うん、もうこんな車なんかどうでもいいわっていう車を運転する輩たちがたくさんいたと、うん、でその輩たちって高校行ってないから、うん、もう中卒のまま、うん、あの世の中に野放しになって、はい、野生動物みたいな感じになってたらしくて、うんうんうん、だからあの普通に我々ね、高校通ってるものよりも免許取りに行くのも早いし、取り終わるのも早いし、で何にも縛られてないから自由じゃん、何の車に乗ってどんだけ暴れようが何だろうが、何も拘束も何もないわけじゃん、まあ警察とかもあって、まあでもそういうのとも戦ってたらしいけど、パトカーをなんだっけ襲撃してどうだとかって言ってた
よ、いやいやダメだね、
でそのバトル車っていうのはもう見てすぐ分かるんだよ、特徴が、車の特徴で、あの普通に免許取り立てで、なんか車も中古車だけど買って綺麗に乗って、なんかちょっとねフロアマットとかなんか変えたりとか、ちょっといい匂いさせようかみたいな、芳香剤つけてみたりとか、いろいろそのそんなにかっこよくない車なんだけど、初めての車だからおしゃれするじゃない、
はいはいはい、
嬉しいわけ、
うん、嬉しいからね、
で走ってた時に信号待ちしました、そしたらうわバトル車だ、そしたらバンバンぶつけてくるで買ったばっかりの愛車がね、結構ペコペコにされたりとかするっていう、でその彼らも、そのバトル車に乗るそのマッドマックスの世界の人たちね、から学んだらしいんだけど、自衛隊はねぶつけるとね、めんどくさくないよ、いやっていうのはもちろんそうで、自衛隊の方も聞いてる人もいるかもしれないから、一概には言えないよ、たまたまその人たちが言ってたことを今言ってるだけで、俺がそう思ってるわけじゃないよ、なんかその自衛隊の車にパンってぶつけたことがあって、でその時にそのまあぐっちゃりやってね、これ全損だと、っていう風になったら、それは多分、保証しなきゃいけないと思う、ただぶつけてもさ、ああいうのって元々がね、元々じゃない、頑丈にできてるもんだから、だからパッと見、傷もないし、別にへっこんでもいないと、っていうのを明るみにすると、いろいろ手続きとか、自分たちも面倒くさいことになるし、なんかその相手に過失あろうが何だろうが、その下手したらなんかの処分ではないけど、なんかちょっと面倒くさい手続きが増えると、だからあ何でもないからいいよ、いいよいいよ全然大丈夫大丈夫、逆に面倒くせえことになるから、あのいいから 免許取り立て君たち、うん、気をつけてね、うん、みたいな感じで終わったんだって、
うん、
っていうのを俺聞いてたことがあって、うん、はい、話戻します、
はいはい、
でその彼、うん、俺話を聞いてると、うん、あ自衛隊にぶつけたのね、
うん、
でその人、うん、降りてて、うん、あすいませんぶつけちゃってって、
うん、
ドアガーンって開いて降りてきたのが、
うん、
うん、本当にこれそういう人なのかな。
おおそっちか、
ちょっと愛国心強い
あー
みたいな。
いやだよ
だったら
そっちなの？
そっちなんですよ。かつて俺がカーチェイスしたことがあるそっちの。
はいはいはいはいはいはい。
だったらしくて、でやっべえなと思ったんだって、うん、乗れって言われて、
うん、
で峠道だったじゃん、うん、でどこに行くかも分かんなかったんだけど、うん、で車をとりあえずそのなんか付近にドライブインの跡地ってもうやってないみたいな、
うんうん、
ただ広い、うん、あの広い土地があったから、うん、とりあえずそこに車を止めて、うん、鍵をかけて、うん、何からの迷彩なのか分かんないような、うん、大型の車に後ろに乗ったのって、
うん、
そしたらあのいわゆる戦闘服って言われてるようなものなのか分かんないような、うん、着てる人たちがたくさん乗
っていらっしゃった、
うん、でそのままブーンって
言
ったのって、
うん、
そしたらさそこにでっけえ建物があって、建物っていうかもうなんつうのあの鉄板のプレハブじゃないけど
D 型みたいな、
うん、
トタン、
そうトタン的な、うん、ああいうあのなんかあのドラム缶で焚き火してる、
うん、
的な感じなの、うん、昔の不良映画とかで言う、
うん、なんつうの
拉致される場所みたいな、
あの建設会社の
ドバみたいな、そうそう資材、そうそう資材置き場みたいなね、うん、ねえそういうところに行ったんで、うんでドアが開いて、うん、みたいな感じで、うん、でそこから、うん、本みたいなものから、
うん、
ビラみたいなものから、
うん、
なんかもうみんなで、うん、なんかその書かれてることを大声で言って、
うん、
僕え僕 どうしてここにいいからお前もやれっていう流れから、
はいはいはい、
その専門的な勉強から、
はい
路上、
はいはい、
路上パフォーマンスですか、ね、から全部同行させられて、
うん、
で1週間から10日、
うん、
軟禁状態とか その人たちと同行した生活を余儀なくされて、
うんうん、
で最後の最後で、うん、その路上のマイクで、
うん、
お前も言えや、
うん、
って言って、
うん、
この国をあ危ねえなこれどこまで使ってるの
かもうちょ
っとそろそろ危ねえかも
しれない危ねえわこんなヒヤヒヤするの初めてだ俺あんなにさっき楽しかったのにあんなに楽しかったのに
いやなんかそんなんでさ、
うん、
なんか最後フィナーレを飾って、うん、フィナーレというかね、
はいはいはい、
でそれでおいお前どうすんだよ。え、
卒論？
いやって言って
今流行りの。
ええっていう話だ、うん、いやあのいやあの会社にも何も言ってないですし、車もあそこに止めっぱなしなんで、えでこれ帰ってもいいんですかね。つって、うん、おいいぞ。あ残りてんのか。残ってもいいんだぞ。あすいません帰らせていただいた。そっか。まだ来いよ、
うん、
って言われて、
うん、
帰ったんだって、
うんうんうん、
でその後仕事戻るじゃん、
うん
まあ、当時携帯電話っつってもねそんな、
うん、
そんな、
うんうん、
その今みたいな感じじゃなくて、
うんうんうん
まあ、持ってたのか分かんない、まあ、取り上げられたか車の中に置きっぱなしなのか分かんないけど、
うんうん、
とりあえず外部との連絡ができない状態 で、
うんうん、
で戻って車に乗って、うんうん、あエンジンかかんねえみたいな、
うん、
かかりにくいみたいな感じ、ねうん、で急いで戻ったの、
うん、
でそれで会社行ったら、
うん、
はあ？あんた何今更何しに来てんの何日も無断欠勤であんたも 首だから。
なんてことだ
っていうことがあったっていうことを聞かされたのね、うんうん、っていうその人が、うん、ジョージ高野の門下生です。
そんなことが、
うん、だから、うん、その人あのもともと格闘技とかもやっててすげえごっついのよ、
うん、
ほんとパッと見レスラーなのよ、
うん、
多分だからそれで、うん、その人たちも、うん、そのパッと見で、
うん、
お前うちの戦力になりそうだ
見込みがある。
そうそうそうスカウトだったから
。最近あのゲーム、
うん、
あんまりやんなかったんですけど、
はいはい、
子供と一緒にやるようになって、
うん
うん、なんか
テレビゲームね、
テレビゲーム、
うん
うん
うん、
片遅れの機械しか持ってないから、
はい、
ソフトも安いんですよ、
うん、片遅れの機械といえば
プレステ2。
ガーンって音入ってる今。俺入れるのめんどくせえからガユクシー、なんだっけ、片遅れの機械といえば
プレステ2。
ガーン、
はい。入れてよ普通にちゃんと。
いやいやいや編集ポイントつ
でそれをね、うん、買ってきてね、うん、480円とかで買えるんだよね、ソフトね、
うん
うん、息子と一緒に、
うん、
戦国無双、
はいはい、
うん、やってるんですよ。
あのね、あの一時、
うん、
一大ムーブメントを起こしたね、
うんうん、
あの無双シリーズの走りと言われてる。
そうそうそう、懐かしいなと思ってさ、
うん、
歴史上の人物が出てくる、
ね、そうそうそう、出てくるね、うん、
妖怪ウォッチにもね歴史上の人物が出てくる
ってい
うのが
あって、はいはいはいはい、
うちの息子はもう石田三成ファンなんです
ね。なんでそういう僕ら世代的には分かりにくいキャラクターというか、
うん
うん、
関ヶ原の戦い、
はいはいはい、
東軍西軍、
うん、
東軍リーダーが家康、
うん、
西軍リーダーが三成、
うん、
ガチでやって、
うん、
家康が勝ちました、
はい、
征夷大将軍になりました、うん、天下統一しました、うん、江戸幕府を開きましたっていうのが歴史の話なんだけど、
うんうん、
三成勝っちゃうんだよね。
あ、ゲーム上
で、ゲーム上、
うん
うん、めっちゃ強いんだ三成、うん、もうね歴史を湾曲させるゲーム、
バックトゥーザフューチャーにおける、
うん、
あ、写真の足から消えてってるみたいな、
そうそうそうそう
になりつつあるみたいなね、
うん、これお父さん本当にこういう人たちいたの、
うん、
一応いたよ、
うん、
服部半蔵もいたのって、わかんねえなあ
そこはな
と思って、
うん、
風魔小太郎はもっとわかんねえな
ね。だってね、一休さんだってあんなさ、うん、トンチみたいなさ可愛いキャラだけどさ、うん、あれとんでもねえやつだったらしいから、ね、
生臭坊主だったらしいからね、
うんうん、女たらしで、
なんかあの骸骨持って歩いてたって言うんでしょ。
骸骨っていわゆる世間一般における骸骨ですか。
そうです
ね、そうですね、うん、あの骨骸ですよね、
頭蓋骨
です、頭蓋骨ですね、シャレ神戸ですか、
シャレ神戸ですよ、武装先生ですよ。思いのほかあの子供とやるって楽しいね。
いやそりゃそうだよ、
うんうん、友達とやるのとはまたちょっとね違う。
いやそうでしょ、
うん、
だって俺風船とかだってさ、
うん、
もう俺からするとね風船おじさんでしかないから。
いたよね、
うん、
風船おじさん
ね、うん、異
端児、うん、何なんだろう今日、
何がだよ、
何だ、鳥はなくし明らかなこと言うし、
いやいやそれっていうのもさ、うん、かつてさ、うん、90何年だねあれね、うん、風船おじさんっていたよね、
いたいたいた
いたよね、うん、分かんない人もいるから、うん、いると思うから、うん、一言で言うとさ、うん、なんかあの風船をたくさん、うん、たくさんだっけ、
すごい数、
数だよね、うん、それで
だって飛ぶぐらいだもん、
でその空に浮かんで、
うんうん、
などこに行こうとしたんだろうね、
分かんない、いやそれこそ風の向くまま思うままじゃない、
そうじゃない、うん、レッド・イット・ビー、
うんうん、
だったんだけど、うん、あれ確かね1週間前ぐらいにね失敗して隣の家の屋根に落ちたかなんかして
再チャレンジだったんだ、
ね、そうそうそうそう、うん、それをめげずに、うん、やって、
うん、
であの1週間ぐらいの食料は持ってたみたいな、
うん、
多分乾パンとかなんか持ってたんじゃない、うんうん、でいざもう次は失敗しないぜって言って、うん、飛んで、
うん、
でそのまま あの行方不明で出てきてないんだよね、うんうん、だから
多分海だよね、落ちたのね。
落ちたとは落ちてないかもしれないじゃない。
まだ飛んでるの？
いや、そっからどっかの世界に誘われた可能性もあるんじゃないですか。
そっかそっか、
そうじゃないですか。それは
それをね、元に作られたのがディズニーピクサーの、
うん、
カール爺さんの空飛ぶ家っていう作品なんだけど。
あ、え、元ネタジャパンなの？
なわけないでしょ
そうですか。あ、でも結構そういうアイディアって、
うん、もしかしたらなんかあるのかもしれないけどね、
うん、絶対通船おじさんではないとは思うけど、うんうんうん、それでなんだっけ、あの無双シリーズ、
無双シリーズです。
その後にさ、うん、あの無双シリーズ俺あんまりやってないけどさ、うん、その戦国無双、うん、そこから三国志、
もともとね三国志をベースにした
最初三国無双、そう、それが最初か、
そう、
それが最初だ、うん、それで日本の、戦国武将を、
そうそうそうそう、
の世界観を使った戦国武将、
うん、
戦国武装、うん、でそこいろいろ出てたよ、北斗の拳の北斗無双
とか、はいはいはい、ワンピース、
ワンピース無双とかね、
うん、
あと俺がみんな多分知らないと思うけど、うん、俺が唯一持ってる、うん、ソフトで、うん、トロイ無双古代ローマ
好きだなお前、
詳しくはですね、アキラの白チューブの話収録されてる回がありますので、消しゴムにシャーペンの芯が刺さってたっていうやつ、
それ言ってね今の、
そう言ってないのこれ、
言ってない、言ってない、ポツレになって今度焼き直して使おうと思って、
じゃあ
言うんじゃないお前、
今度収録いたしますのでぜひ皆さん楽しみにしていてくださいね。
そうだね。でそんなんで、うん、トロイ無双っていうのがあって、うん、それ何がすげえかって言ったら、うん、今までのって、うん、どんどんスピードも速くなって、うん、バシャーン、うん、もうその1秒間に 何十回切ってるぐらいな感じになっていく、うん、どんどんそこでエスカレートしていったじゃない、うん、でその爽快感が売りだった無双シリーズ、うん、とにかく一人でバッタバタ切り倒してくって、その、はいはい、本当におびただしい数の敵が来るやつをなぎ倒していくっていう爽快感が無双シリーズですよ、
はいはい、
あの
分かります
よ、エンドレスプチプチみたいな、うん、そういうやみつき系の
やみつき系の
ものだと思うんですよ、はいはい、トロイ無双ね、うん、遅い、
あ、そうなの、
あのね、重量感狙いは海外チームが作ったっていう、ガギーンってみたいな、あのトロさとも
っさり感、
もっさり感、トロさトロイ無双、うん、俺こっちの方がいいっつって、うん、もう買った初日にね、面白いなと思って、うん、で史実に基づいて進んでいくわけ、
うん、やっぱりそうなんだ、
そう、シーザーがと、うんうんうん、だけど2日目にもうやんなかった
やってよ、
うん、だって槍が強いんだでそのさ無双シリーズもどんどんさ、
うんうん、
新しいの出てくる
じゃない、うん、出てくる、
きっとね、うん、まあ、こう第一ポケットレディオ的には、うん、今度、う
ん、部長無双
もう
おびただしい数の部長が、
いや違う違う、逆逆部長が万年平社員を自分も万年平社員だったはずなのに、うん、ただ年功序列で押し上げられて、うん、ただただただ失うものは髪の毛だけ、うん、その中でですよ、うん、
はい、
これはグリストラした方がいいのかなってい
う、うん、
でどんどんその1秒間に何発もリストラしていく
会社なくなるわはい、エンディングです
お待たせしました皆さん、
はい、
はい、久々のライチポケットレディオの収録でしたけどね、
一番、はい、うん、面白かったのしりとりだね、
しりとり最強面白いよ、うん、本当ね、何だろう、
何だろうね、今日のはいかってね、
そうですか、
うん、うん、くだらないネタがやっぱりね面白いんだよね
くだらなくないよそんな7歳はそんな パパラッチマウンテンみたいなこと言うんだよだからね、俺そう響き好きなんだろうね、きっとね、
響きだけで言ってる
から、響きだけで言ってますよ、響きだけと勢いとね、うん、あとは思い出
まあ思い出大事だ
よね。思い出大事です
よ。大事です、
ね、はい、それでは、
はい、
皆さんこの番組への、はい、最近来てないですよ、うん、ご意見ご感想
来てないね。
トークテーマ、
うん、
なんか
来てないね、
はい、ぜひとも送ってください、
うん、
はい、当番組への E メールライチポケットアットマーク gmail.com です。スペルは LITCHIPOCKET アットマーク gmail.com ですね、はいはい、そういうわけで皆さんどしどしね、
うん、
もう遠慮いらないですよ。
そうだね、
うん、バンバン送ってこいよというね、
うん、
そんな感じで、
そうですね、
はい、今日はそういう感じで締めくくらせていただきましょう。はい、そういうわけですね、今日も皆さん長々とお付き合いいただきありがとうございます。今日もライチポケットレディオでした。ジョージ高のね、
うん、
80年代かなんかにさ、うんうん、竹藪から1億円っていう
よくあったよ。よかったね、なんか、
うん、それで笹藪から出てきたとかっていうのを聞いて、
うんうん
うん、前田明さんとかと、
うん、
広瀬斉藤さんとかと、
うん、
一緒に1億円探しに行った。
何やってんの
だけど、うん、いやでもバレたらまずいだろって言って、
うん、
ザ・コブラのマスクかぶってたんだって。
もっとバレるわ。Thank you.